理論派で表現のドクターピースと
適当で熱い D ロックの
デコボコな二人がお送りする龍々の調べ、今週も始まりました。いやー、今週もなんか長かった気がしますけども、D ロックさんいかがでした？
そうですね、まあでもまあ1月がもうこんなにすぐ終わってしまうなんてっていう感じですね。
まあなんか休みが多い経験上早い感じはしますけどね、うん、
もう1年の12分の1が過ぎてしまった。
そういうカウントの仕方は僕はしたことないですね
これがあと12回したらもう来年っていう早い。
まあね、そんなところで、まあ今週は先週に引き続き 3DCG ということなんですけども、うん、今週は、テクノロジー。で、まあ、具体的に言うとソフトウェアですね。で、僕らがやっぱ表現者として、まあ、グラフィカルな面でお世話になっているところが、やっぱり、3DCG というのは拭えない分野だと思うんですよ。というところで、僕らの経験上、またはこれから、ね、やっていこうって考えていること、についてちょっと語っていこうかなというふうに思っております。はい、で、Google SketchUp っていうソフト知ってますか？
いや、
わかんないです。
はい、
Google がもう7、8年前に、もう提供されてたんですけど、まあ Windows でも Mac でもどちらでも動かせるっていう 3DCG ソフトなんですね。で、それはどちらかと言ったらブロックを組み立てるみたいな感じで、いわばモデリングができるっていう感じなので、まあ、初めて触れたのが僕はこれだったという感じで、無料なんですよ、実は。はい。
無料。で、それはいわゆる、まあ、なんて言うんでしょう。初心者向けのソフトです。
いや、本当に、X 軸、Y 軸、Z 軸に沿って、組み立てていくっていうか、それに合わせて、まあ、ドラッグしたりとかして、まあ、引き伸ばしたりとかして、いう感じだったと思います。僕もちょっと2、3年ぐらい、まあ、3、4年は使ってないので、と思い出せないんですけど。
なるほど。ちょうど僕が10年ほど前に3DCG を作る仕事を任された時にですね、メタセコイアっていうソフトを使ったんですよ。その最初のモデリングとして、簡単に最初の大雑把なモデリングをするソフトとしてメタセコイアっていう、まあ、低価格ではあるんですけどフリーではないソフトがあるんですよね。これを使って、まあ基本最初にモデリングして、そこから他のソフトに移して高度なテクスチャーを貼ったりとかするっていうのが、まあその時の基本だったんですけど、その Google SketchUp がちょうどそのメタセコイアみたいな感じの役割なんですかね。
だと思います。だからメタセコイアはもうね、教科書的なものがたくさん書店に行けばあるぐらい有名なモデリングソフトですよね、うん、で、はい、まあ他有名なところで言うと、シェイドとか、あとはブレンダー、あとは、まあ、日本語で、これは僕も、名前だけ知ってるんですけど、六角大魔王っていう、有名なものがありますよね。
もう、一番最初の頃の、からの、なんか、伝統のソフトですね。
まあ、日本人向けに作られたんでしょうね。名前からして。
シェイドが、ちょっとこう 3DCG の考え方が違って、まあ、独特の文法を使ってまあ、組み立てるんですよね。だから他のソフトとの互換性がちょっとないかなっていう、そこが欠点。
でシェードはあれなんですかね、ボタンの位置がよく変わるのもシェードなんです
か？ああ、そうかもしれませんね。しかも結構バージョンアップするんで、まあ結構買い替えないといけない頻度は高かった気がします。でもシェードで作品を作る人は結構多くて、うん、まあ今はもうないかもしれないですけど、シェードの作品グランプリみたいなのがこう結構、まあ あの、それをユーザーが作ったやつを投稿するっていうのですけれども、まあ見応えある作品結構たくさんあって、楽しく、時代はありました。
なるほどね。そんなのがあったんですね。
はい。
まあシェードは今でも有名だし、あの書店に行けば、まあ目指せコイアと同じぐらいの、比率ぐらいで、まあ、教科書が大体置いてあるというか、教本が置いてあるという感じなんですけど、うん、まあ、ブレンダーもそこそこ有名で、同じぐらい、これもテキストは同じぐらい並んでるかなという感じで、まあ、今の話では大体その、あの、モデリングっていうことで、あ、まあ、造形を作るというか、まあ、全体的な完成の目的としては、プリントアウトするとか、そういうものが目的とされる、ね、分野ですよね。モデリングって。
そうですね。あの、ブレンダーなんていうのはもう完全にですね、もう、オープンソースって言うんですかね。あの、まあ、フリーで、しかも、あの、中のプログラムも全部オープンになってるんで、あの、いわゆるプラグイン的な、あの、追加要素をユーザーとか、あの、世界中のいろんな技術者があの自分でオリジナルに書き換えたやつを発表したりしてるんですよね。それでそれを使って自分のこうブレ自分独自のブレンダーを作ってあの独自の表現ができるっていう、まあ、そういう意味ではすごい、まあ、可能性はすごいあるソフトだと思いました。
なるほど。そこら辺がやっぱりソフトウェア各々のまあ、癖といえば癖だし、性格といえば性格だし。ね、まあ、僕は、あの、どちらかと言ったら、その、あとは、さっき、名前をきちんと調べたんですけど、ライノセロノスだ。ライノセロノス。これも、あの、モデリング系のやつで。で、これも、世界的には有名なんですけど、僕も使ったことないので、あの、説明自体は省きますけど、まあ、こんなものもあるんだな、と思って。で、このモデリングプラスの僕は必要としてるのは、アニメーションの世界というか、動画がやっぱ必要になるので、その、両方が使えるソフトになってくるんですね、僕が欲しいの
は。はい。
ということで、まあ、その、両方が使えるということは、もちろんその片方、である、あの、モデリングだけもできる、ということなんですけど、まあ、その、まあ、僕、ブログでも、簡単にその、選んだ、経緯みたいなのをブログで、ちょっと公開はしたんですけど、その中で、シネマ 4D と、ライトウェーブ、モド、っていうものが、あるんですけども、これが、まあ、同じようなぐらいのタイプで、まあ、それぞれ性格があって、で、シネマ 4D っていうのが、あの、アドビのアフターエフェクトとの連携が非常にいいという風になってます。で、ライト版が一応、アフターエフェクトにも、プラグインみたいな形で乗っかってるんですね。あの、CG の世界を、まあ、いろんなアクションから、やってるものを取り上げるっていう雑誌なんですね。で、その中で、まあ、取り上げられてた、まあ、これウェブ版でも取り上げられてるんですけど、ジョジョの奇妙な冒険。で、アニメで昨年やってましたよね。
ジョジョ。
で、その、
はい。
いわば、第2部、新風動画っていう有名な、そのアニメスタジオがあるんですけど、そこが一応、なんですね、ライトウェーブでオープニングを作っているっていう、そのメイキングの部分が載ってます、ね。で、モッドなんですけど、モッドは、まあ今バージョンが902ということで、もうバージョン9世代まで来てると。で、初期の頃はアニメーション使えなかったんですけど、まあ905あたりから使えるようになって、まあそれが、まあ、そのバランスが非常にいいということと、レンダリング。レンダリングというのは最終結果ですね。で、CG ってものすごい負荷がかかるので、ね、段階を置いて その、編集中は、なんていうんですかね、表現を、あえて、繊細にはしないと。いうところの特徴が、未だにというか、まだそこまでのテクノロジーというか、処理が追いついていない。だけども、そういうところで、元の結果は、ものすごい素晴らしいものだっていうところで、世界的に評価されてるっていうことで、どちらかというとデザイナー寄りのソフトではあるんですけど、世界的な、その、CG アーティストなんかは、ライトウェーブか、こう、モードを使う。という形で、僕の、まあ、リサーチでは、モードがいいな、という感じの結論に至って、まあ、はっきり言って、好みなんですよ。で、ライトウェーブとモードって、ライトウェーブが先だったんですね。で、ライトウェーブの、
はい。
初期の開発者がモードを作り始めたんで、特徴がほぼほぼ一緒よみたいなところがあるんですね。だから、その継承してる部分も、いいところは継承してる部分はあるけれども、モードモードらしさがあるというか、そういうところを、なんかやっぱレンダリングっていうか、そういうところがやっぱ僕は魅力的だなっていうので、まあ購入に至ったんですけど、まだ、登録して結局まともに使えてないんですけど、まあ、ビデオとかで、あとは本とか使いながら勉強はしてるんですけどね。
まあ、ライトウェーブかモードっていうのはなんか、こう、もう、いわゆるちょっと、どっちにするかみたいな、なんか、二大巨頭みたいな、うん、そういう感じ
で。で、まあ、これは中堅とか、あとは、小さいスタジオ。って方はかなり好まれるソフトであるんですけど、はい、で、まあ僕も使ったことはない、触れたことはないんですけど、もうこれ最高に有名なソフトとしては、3DX Max と Maya ですね。
ああ、はい。
で、3DX Max と Maya って同じ会社なんですよ、開発するのは。オートデスクっていう会社で。これで、まあ大体その映画とかの 3DCG はもうすべてこれで作られてる。あとはもうゲームなんかもこれですね、ほぼ。日本は特に半々ぐらいというふうに言われてるんですけど、もともと 3DX Max と Maya っていうのは別の会社だったんですよ。で、それがもう買収してやって、まあ、同じ会社で面倒見てる。っていう感じですね。で、これはちょっとエフェクト系になるんですけど、名前がちょっと忘れちゃったな。一つは忘れちゃったんですけど、もう一つがハウンディニーっていうのがあって、ちょっとプログラム系のやつだったかなっていう感じなんですけど、炎のエフェクトとか、仮面ライダーで炎とか爆発の跡とか残るじゃないですか。ああいうものを作るのが、ハウンドニーとかが、あんまり聞かないと思うんですけど、そういうのが、なんか、いい効果をもたらしてるっていうふうには聞きますね。では、まあ、そこまで言ったのはいいんですけど、そこまで展開できる知識がないものですから、また、ライトとかモードとかの方向に、戻りましょうかね。まあ。
だから結構なんか、まあ値段はしますでしょ。もう買うとしたら。
ね、まあ、需要と供給のバランスっていうところはやっぱ経済的にありますので。
まあね、なんかいくつかのソフトをいっぺんに買ってから、なんか得意なところはこっちで仕上げてみたいな、うん、それぞれのソフトの特徴を活かしながら作っていくって、ちょっと、そんな贅沢なことはできないです
。だから、そうなんですよね。まさに、だから、さっきの、ライノセロノスって、セロスだっけ、
うん、
まあ、という、なんか、サイみたいな名前のやつのモデリングソフトから、違ったかな。まあいいや、モデリングと、その、アニメーション、ボーン入れてっていう感じで骨組みを組み込んでアニメーションにするっていうところでまた別。で、シネマ 4D で、 仕上げる場合もあれば、モードで、モードから、マヤとかに渡すとか、モードでモデリングして、モードはアニメーションまでできるんですけど、アニメーションの部分はまだまだ弱いものがあるらしいので、マヤに渡しちゃうというやり方は、映画の世界というか、アニメーションの世界では普通にあり得るやり方なん
です。ですね。
まあ、ボーンっていう話しましたけど、ボーンっていうのがまあ骨組みですね。それを入れておかないと関節の作りようがないんですよね。はっきり言って。どこを節目として動かしてあげるかっていうところが決まらないわけですから。だからそのボーンっていうものを組み込む。まあ、どうですかね。わかりやすいところで。まあ人間のね、足の関節とか、指の関節とか、ね、ただ単に、関節がないまま動かすっていうんだったら、これだけが、その指だけが動いたって、手から外れちゃうわけですよね。いわば。そういう現象が起きるので、あえて、ボーンというものを中に組み込んで、
まあ、最近、まあ、こう、いわゆるゲームの CG なんかでも、まあ、昔からボーンを基本に、格闘ゲームなんか大事な問題だったんですけど、最近ではなんか、こう、ボーンで、例えば、こう、腕を動かして重なった部分が一枚、一枚の皮膚的な表現、つまり、いわゆる重なった部分がなんか変な感じで、なんか、ね、なんか交差しないで、その皮膚が伸び縮みしてるような感じで表現してますみたいな、そういうところまで気を配ってる、なんかそういうゲームも最近ちょっとある気がするんですよ。
まあ今年発売予定っていう風に聞いてるのがストリートファイターが、あれなんかのモデリングはものすごい細かいっていうことを、まあ、さっき紹介した CG ワールドっていう雑誌に書いてあったような気がしてますね。はい、まあ、面白いですよ、CG ワールド。ウェブ版でも。
そう。
ウェブ版はタダですから。雑誌は1500円くらい。
見る。うん。見るのは楽しいです。なんか最新の技術、最新のものを知ることができる。あ、ここまでできてるんだ、みたいな。
ワクワクしますね。
そうですよ。意外と、映画で見てて、意外とこれ実写と思ってたの、大半 CG だったりする時代ですからね。
で、まあ、去年ぐらいのニュースで上がってたのが、めちゃめちゃリアルな女子高生っていうのが、それめちゃくちゃリアルなんですよ。
はい、
どうしても、その 3DCG ってポリゴンだから、面が出ちゃうわけだよね。昔の、ゲームでバーチャファイターやったことある人はものすごいわかると思うんですけど、バーチャファイターってポリゴンのね、表現であの形になってましたよね。で、ポリゴンが悪いんじゃなくて、ポリゴンだから、リアルさを求めるっていうのはかなり難しいわけですよね。だから削って削って削りまくるっていう表現ができないわけですよ、すべてにおいて。ね、だから、トイストーリーなんか非常に難しい処理をしてるわけですよ。テクスチャーって言ってフォトショップでも使えますけど、ああいう二次元的な処理が非常に重要になってくるんですよね。
そうですね。今はこう、そのテクスチャーの、例えば陰影、黒くなってる影の部分と、白く光ってる部分と、そのテクスチャーの陰影から立体的に、映 映し出すみたいな、なんかそういう風にしてますので。だからそういう感じで川の質感とかをこう立体的に出します。その実際にこう、陰影がついてるだけじゃなくて、実際に立体的に、そこから、こう逆算的に表現するというか。で僕が、こう、まあ、3DCG を作ってた時に、いわゆる毛髪の表現をチャレンジしたんですよ。
まあ、今では、その髪に関しては、もう一本一本再現するっていうのが、もう一般になりつつあるかな、っていうのは。
うん、そうですね。なんか、ハリウッドの CG 映画でも、やたら、こう、毛髪の表現で、なんかサラサラ感出したりとかして、こう、見せつける場面ありますよね。まあ、こう、リアルさで言うと、まあ、まだまだ、ちょっと、これからかなっていう部分はあると思うんですけど。
確かにね。まあ、そうですよね。じゃあ、表現の、まあ、3DCG の表現の未来って、どのような方向に持っていきますかね。
そうですね。まあ、おそらく、まあ、映画なんかではやっぱ、より、有機的な生物とか、まあ、人間とかを、まあ、実写に近いレベルまで高めていく。まあ、そういう方向に、こう、どんどん、ね、近づいていくと思うんですけど。
じゃあ、まあ、去年で言うと、暗殺教室みたいな、コロ先生の、ああいう表現とかになるんですかね。まあ、一番、まあ、最近で分かりやすいっていう。
まあ、実際なんか、ちょっと、こう、映画で使われている、こう、そういう CG 表現は、一つ方向性が、こう、まあ、間違っているところがある、まあ僕感じたのはですね、こう、毛穴とか、いわゆる、すごいクローズアップして、まあ、すごくアップにして、血管とか毛穴とかが見える、なんか、そこまで作り込んでますみたいなのが、まあ映画とかで多いんですよ、CG で。でも、人間、まあ、そういうのを求めてるんじゃなくて、多分、こう、一見してリアルさ、こう、その、顕微鏡で見て、毛穴まで作ってますじゃなくて、もっと、こう、目の前に本当の人間がいるようなリアルさっていうのを求めているんじゃないか。こう、僕もそう思うんです。映画見てて特にそう思うんですよね。ちょっと、本当の俳優みたいな、まあ、ちょっと顔が、こう崩れてる部分もあったりとか、リアリティは、本物、目で見て本物と思えるような、そういう方に近づけてほしいと思います。
イエロクさんがいい感じにまとめてくれたので、まあ僕は、まあ 3DCG に求めることはもう、ある程度できちゃってるので、あとそれを自分の表現したい形の、さらに直感的であって、もっと、パフォーマンスがさらに良くなって、処理が楽になるっていう、その、ソフトウェア的な、本質的な中身の、処理に、今の時代としてはそっちの方に力を注いでくれるといいのかな、というふうに思いますね。もうトランスフォーマーとか、ね、トイストーリーもそうだし、寄生獣みたいな、半分半分ぐらいの、ね、作りもありますから、そういうのを、もう表現も、たくさん出尽くしちゃったところもあるし、ね、ペットとかね、クマの、ね、超やんちゃな、ね、作品とかもありますよね。
そうそうそう、ぬいぐるみ感出てるやつ。
で、また熊のやつが今年出ましたからね。映画が、はい。で、ああいう感じで、もう、表現としても出尽くしちゃってる感があるから、あとはもう表現の中身だと思うんですよ。だから、あとは処理を、ね、どれだけ、和らげられるか。そしてまたクリエイターを増やすかで、また切磋琢磨して、まあ、映画の世界を盛り上げられるか。というところになってくるかなというふうに僕は思います。
まさに。
ということで、お知らせに移りたいと思います。で、 お便りの紹介をしたいところですが、今週はお便りがいつでも来ておりませんので、紹介を、
お便り送ればよかった。
ということで、また次週は誰かが送ってくるでしょうということで、
送ります。
で、お楽しみにしつつ、この、竜の調べの、ご感想、もしくはリクエストがありましたら、メッセージフォームを開設しました。このポッドキャストのロゴをタップしてもらうと、説明文がありますので、その一番下のところに、リンクが貼っております。http://drpeacelabo.com/mail/rys-mail/となっております。わかりづらいっていう方には、もう一つ、アドレスですね。この理由の調べは、独自のアドレスを設けておりますので、こちらの方に送っていただいても結構です。rys@drpeacelab.com です。ドメインが drpeacelab.com ということで、rys@drpeacelab.com という風になっておりますので、こちらの方に送っていただいても結構です。この、アドレスに送っていただいた方、もしくはメッセージ本文に送っていただいた方が、に関しては次週、紹介をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。ということで、今週も、3DCG ということで、かなりちょっと深いところまで、30分でやるっていうところはかなり厳しかったんですけど、まあいろんな、まんべんなくっていうところでは良かったのかな、というふうに思います。はい。で、お送りしたのは、ドクターピース
と、D-ロックでした。
ではまた。